それではペテロ第一の手紙一章のところを今日もお開きください。どんなふうに生きていくのか、そのことについてペテロは私たちにこれから教えようとするわけです。ペテロは我々イエス・キリストを信じる者には主に対して責任があることを教えてくれます。で、皆さん、クリスチャンであるあなたや私には神様の前に責任があるんだって言うんです。どんな責任かっていうと、私たちは正しく生きていくことの、そんな責任です。神様に喜ばれる生き方を持って神の栄光を表していくという責任です。そのために我々一人一人の生活というのは変えられていくわけだし、神様はそのようにしようとされているし、また我々一人一人の信仰というのが成長していくことを神様は望んでいらっしゃる。いいです、皆さん。今お話したように、神様に喜ばれる生き方っていうのを見たときに、我々の信仰が成長していくことによって当然神様に喜ばれるわけであるし、また私たちのうちに働いていらっしゃる神様っていうのは我々を変えていこうとされているわけです。どんなふうにか。我々の主であるイエス様に似たものに変えようとしている。で、そのような働きがなされていけばいくほど、我々はますます主に喜ばれるものになるし、同時にこの神様の素晴らしさというものが明らかにされていくわけです。これは何も新しいことじゃないし、これはよく知っていることです。で、このような責任があるんだということをペテロは私たちに教えようとしているわけですけれども、しかしこの面白いのは、ペテロもそうだし、またパウロもそうですけれども、まずそういった勧めを最初に持ってこない。こうしなさいなんて最初に言わないんです。人間ってのは面白いもんで、罪深いもんで、こうしなさいと最初に言われると、それが嫌だったら我々はすぐに反発するんです。子供たちにだって、こうしなさいって頭ごなしに言うならば、子供たちは最初にすることは、反発するんです。そんなものしたくないって。だからペテロにしても、そしてパウロにしてもそうですけれども、彼らはこういった進めをなすときに起こるその弊害というものを心、そのことを知ってたんです。どんな弊害かっていうと、こうしなさいって言われたときに、わかったわかったと。するよと。つまり、心の伴わない形だけの働きになってしまう。生活になってしまう危険性があるわけでしょ。また同時に、分かった分かったってやり始めて、ね、どうやっていったらいいのかが分からなければ、やってはいてもそれが非常に我々にとって重荷になってくる。経験ありますでしょ。信仰生活において、このように生きていくんだっていうことが分かって、そのように生きていこうとするときに、いつまでもそのような重荷を持続してできるかっていうとなかなかできないんです。だんだん疲れてくるんです、信仰生活に。だからどうしたらいいのかっていうことを彼らは心得てた上に、彼らがしたことっていうのは、まず、イエス・キリストを信じている一人一人に与えられた神様の恵みの素晴らしさを思い起こさせようとするんです。いいです。これが鍵なんです、皆さん。ね、あなたや私が時代がどう移り変わろうと、我々イエス・キリストにて救われた者が神様の前に喜ばれた生き方をしていくための動機というか、我々にとって一番必要なものは何かというと、神様がどんなに素晴らしい恵みを我々にくださったのかという、その恵みをしっかりと覚えることです。そのことをですから、ペテロは私たちにまず教えてくれたんです。もうこれまでそれを我々は見てきたんです。あなたは救われたって。その救いに預かったあなたにどれほど大きな恵みを主が注いでくださったのか。ね。そのことを我々は12節まで見てきたわけです。ですから13節の始めを見ていただきますと、ですからというふうに続いていくわけです。こんなすごい恵みをくださったんだから、あなたは世界を作られる前から神様を選んでくださってた。素晴らしい祝福をあなたに与えようと神様してくださった。そしてあなたは確実に救われたんだ。 その上で彼はこう言うんです。13節。ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいって。いいですか、皆さんと。神様があなたにくださった素晴らしい恵みを、救いの祝福をしっかりと覚えてなさいって。さあ、その恵みをしっかりと覚えた上で、これから私が進めることを、神の助けによって実践していくようにと、ペテロは進めてくれるわけです。今日私たちは、残念なことに21節までいかないんで、この13節のところから16節まで、特に2つのことを学んでいきます。1つ目は、主に会う備えをした生き方をしなさいと彼は教えてくれるんです。主に会う備えをした生き方。いつイエス様にお会いするかわからない。まさに今の私たちの世の中っていうのを見たときに、その日が確実に近いです。今ヨーロッパで起こっていること、世界で起こっていることを見たときに、私たちは確実に今、我々はもう最後の最後の時にいるということは分かっています。だからこそ我々はますます、今日イエス様にお会いしてもいい備えというものを持って生きていくことが必要であるということをペテロが最初に教えてくれるんです。そして二つ目に、清さを求めていくということを彼は教えてくれます。それは順を追って学んでまいります。まず13節、今お読みしました。主に会う備えをした生き方をペテロは我々に勧めるわけです。で皆さん、我々、神様から救いをいただいたもの、永遠の希望というものをいただいたものは、ただ漫然と日々を過ごしてはならないんです。ただなんとなく日々を過ごしてしまう。ただ時間だけが経過していく。そんな虚しい日々を、そんな無駄な日々を過ごしてはならないんです。もしあなたが今日イエス様が帰ってこられるんだということを覚えたら、自分に問いかけてみてください。もし今日イエス様が帰ってくるとしたら、私は今日どんな生き方をするだろうって。その生き方が、今日あなたが目覚めてから計画なさった生き方と違ってたら、あなたは主に会う備えをしていないということです。もし今日イエス様が帰ってくるとしたときに、私たちに必要なことは、今日イエス様にお会いする備えが自分にできているかどうか。今日の2時50分にイエス様がお見えになるとしたときに、我々はここからその時間までどのように過ごすかって、そのような思いを持って生きていくようにっていうことをペテロは進めるんです。だってそういう生き方をするとね、我々クリスチャンでも陥ってしまう希望のない生き方、つまり神様を知らない人々がいくら希望を持とうとしたって、それは根拠のないものです。我々がもうすでに学んできたように、我々の永遠の希望っていうのは、ただそのようになんとなく信じてんじゃなくて、神様がそのことを約束してくださった。だから我々は信じているわけです。だからイエス様を信じた私たちっていうのは、希望のない、生きがいのない神様を知らない人々と同じように生きているのでは間違ってんです、これ。だからペテロはこう言います。そんな生き方をしないためにも、あなたは心を引き締めることが必要であるって。心を引き締めることが必要だ。この引き締めるという言葉は、ちょうどその当時の人々が身に覆ってたその長い、裾の長いその着物のその裾を腰のその帯であるとかベルトのその中にたくり入れる。よく私たちも着物姿の婦人が掃除をしたりするときに裾をたくり入れて、そして動きやすいようにする。よく私たちもその辺は見たことがあるし知っています。ここで言われていることはそういうことです。つまり、動きやすくする。しかも、この引き締めるって言ったときに、心を引き締めなさいっていうふうに記されています。心を、これが強調されているんです。というのは、いいですね、皆さん。我々が日々、神様の前に正しい生き方をしていこうとする。そのためにはね、我々の行動とか私たちの態度を制御する、その心というものが常に整えられていくことが必要なんです。 すべてのことを神様に喜ばれる正しい心を持ってなすことが大切です。形だけの行為であったり、心の伴わない奉仕であったり、また心の伴わない礼拝など、神様の前に全く虚しいものです。いいです。神様というのはあなたや私の心をご覧になったりしてる。私たちが本当にイエス様にお会いする備えをしようとするならば、我々の心を見てらっしゃる神様の前にその自分の心というものを整えることが必要です。我々の心っていうのは残念なことに罪に満ち溢れてます。私たちの問題っていうのはこの心です。箴言の中でソロモンがこう言うんです。顔が水に映る顔と同じように、人の心はその人に映るって。まあ、見事なことを言ってるんです。私たちの心の様子っていうのは、外に出てくるんです。明らかになるんです。箴言の27章の19節の御言葉ですけれども、ですから神様が望んでらっしゃるように正しい行動であるとか、態度っていうのは我々の正しい心から生まれてくるものです。神様が我々に期待していること、あなたに期待していることってのは何かっていうと、神様に対して心から従順に歩みをなしていくということです。ね、皆さん。イエス様が帰って来られるという約束をいただいているもの、我々みんなそうですけれども、その日が近づいている以上、我々一人一人は、そのイエス様に会う備えを持って今日と一日を過ごす必要があります。そのためにはあなたや私の心というものを正しく整えることが必要です。心の伴わない、神様に喜ばれないような行動だけに走っていくんではなくて、それよりもっと価値のある、心から神様に対して感謝を持って、神様に対しての喜びを持って、成していこうとする、その行いこそが神様の前に喜ばれるもので受け入れられるものであるって。だから最初に彼は、もしあなたがキリストに会う備えをしているんだったら、あなたの心がまず正しくあるようにって。そのことを彼はまず我々に進めるわけです。そして二つ目に身を慎みなさいとあります。これは、落ち着いてぐらつかないとか、しっかりとしたとか、自制という意味を持った言葉なんです、これ。このペテロはこの言葉を、同じこのペテロ第一の手紙の4章の7節のところでこんな風に使っています。そこでは万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさいって出てきますでしょ。身を慎むという言葉が。また5章の8節のところにも身を慎み目を覚ましていなさいと。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ここでもこのように身を慎むということをペテロが言っています。なぜかっていうと、我々クリスチャンを、我々の信仰を惑わされるものに、惑わされたらいかんねやということを彼は私たちに勧めるわけです。というのは我々はすぐにこのようなものによって惑わされてしまうものだからです。4章の8節のところでは、祈りに関しても、祈りが妨げられないように。また5章の8節を見たときに、悪魔の誘惑に負けないようにと。どんなに強いと言っても、我々はすぐに様々なものに惑わされてしまう、誘惑を受けるものです。パウロは、だからこそあなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思えなんてことを言ったんです。地上のものを思わずに天にあるものを思いなさい。我々クリスチャンが日々の生活をしていくときに、天を忘れて地上のものばっかり考え始めると、我々誘惑に陥ります。いいです、皆さん。私たちがしっかりと覚えておかなきゃいけないことっていうのは、この地上のことよりも天のことです。先のことです。地上にいっぱい宝を積むよりも、天に宝を積むことを神様は教えてくださるわけです。だからパウロは今のはコロサイの3章の2節のところですけれども、地上のものを思わずに天にあるものを思ってなさいって。 また同時にヨハネも、世も世にあるものも愛してはなりませんと。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに道を愛すらいはないんだと。こんなこと言いましたでしょ。世を愛したらいかんと。この世のものを愛したらいかんって。神様を愛してるって言うんだったらこの世のものを愛するんじゃない。この世のものを愛する。どういうことなのか。彼続けてこう言います。すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは、道から出たものではなく、この世から出たものです。肉の欲とか目の欲、暮らし向きの自慢など、それは神様が来てないって。そんなものに我々が目を奪われてしまうならば、誘惑に負けるでって言うんです。そういうものが溢れてるじゃないですか、我々の周りって。我々クリスチャンもかつての私たちがそうであったように、この世的な評判とか評価とかを求めて生きようとするならば、ね、人がどんなふうに自分を見るか、人がどんなふうに自分を評価するか、そんなものを意識しながら生きているならば、必ず誘惑に負けるっていうんです。だって神様がどう見るかよりも人がどう見るかを優先しているんだったら、この世の富も、この世における成功も、学問も、娯楽も、そして友人、いろんなことが私たちのその信仰の歩みの妨げになる可能性があるんです。注意してないと。いいです、皆さん。我々が求めなきゃいけないこと、我々が覚えておかなきゃいけないのは、この後にも出てくるわけですけれども、彼は同じことを繰り返してくれ、ペテロは繰り返してくれるんですけれども、我々はいつかこの地上での生活を終えるんです。そして私たちが神様の前に立った時に神様が問われることっていうのは、どんな仕事をしたかじゃない。どれだけ財産を積んだでもない。どんな学歴を得たかでもない。どんな持ち物を持ってたかでもない。神様が問われるのは、あなたは私に対して、私の御心に従って生きてきたかどうかです。あなたは私の前に正しく生きてきたかどうかです。この御言葉に従って生きてきたかどうかです。それが問われることです。ね。それ以外のものは問われないんです。ですから私たちが、人が持っているものを持ってないからといって、それによって私たちは嘆くことはないんです。教育がなくたって、財産がなくたって、何がなくたっていいんです。もっと大切なもの、永遠に続くもの、永遠に価値のあるものにしっかりと私たちは目を留めておかなきゃいけない。それこそ我々が求めるものだって言うんです。ですからペテロは、身を慎めって言ったときに、この世の中に流されることなく、この予的な考えとか価値観とか生き方、そういったものに流されてしまうんではなくて、神様に喜ばれることを常に正しく判断しながら生きなさいと言ったんです。イエス、この身を慎むというのはそういうことです。ぐらつかないように、しっかりと自制心を持って、だからいろんな誘惑がやってくるときに、私たちが冷静に、一体何が神様の前に正しいのか、何が喜ばれるのかを考えて、それを選択していこうとする。そんな歩みをしなさいというんです。そのために我々はしっかりと御言葉に立つことです。この神様の言葉こそ私たちに確信を与えるものであり、この御言葉こそ私たちに勇気を与えるものです。だからいろんなことがあって、いろんな誘惑を我々は受けていきます。そしていつの間にか我々も見てたはずなのに違う方向を見てしまうことがある。世の中の価値観とか世の中の評価を求めて、世の富を求めて生きてしまうようなことになってしまうかもしれない。だから我々は常に神様の方を向くことだって言うんです。一体何を私は優先して生きていくのか。私は神の前に今日立つとしたら、私のこの歩みというのが正しいのかどうか。そのことを考えながら選択をしていくことが必要であると。まさにこれこそ、今日イエス様に会うかもしれないということをしっかりと覚えた生き方ですよ。あっという間に終わってしまうんです。この地上の生活なんて。 だからこそ我々はしっかりといろんなことに惑わされてしまうんじゃなくて、一番大切なものをしっかりと覚えて、そのために生きていくことであると彼は進めてくれるわけです。で、最後にこう言いますでしょ。イエス・キリストの現れの時にあなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさいって、彼は言うんです。希望を持って生きていきなさいって。もたらされる恵み、イエス・キリストの現れの時にあなた方にもたらされる恵み、これはもうこれまで学んできたように、その時にイエス様が戻ってこられる時、イエス様にお会いする時にあなたは完全なものにされるんです。罪の体から完全に解放されるんです。完全な清い神様にお会いすることができる。それが私たちに与えられている約束であり、私たちにもたらされる恵みと記されているものです。完全なものにあなたはされるというんです。ですから、その時をひたすら待ち望みなさいと。ひたすら待ち望みなさいって。こんな風に日本語は訳してくれてます。しかしその原文を直接こう訳していくとするならば、ギリシャ語の言葉を訳していくとするたら、こういうふうに言えます。あなたにもたらされる、またあなたに与えられる恵みの上に、全面的にあなたの望みをかけておきなさいって。ちょっとひたすら待ち望みなさいっていうのと、全面的にあなたの望みをかけておきなさいっていうのはちょっと違いますでしょ、ニュアンスが。ね、ひたすら待ち望めっていうのと、それに全面的にあなたの望みをかけておけ。この全面的っていう言葉を今あえて強調したっていうのは、この全面的っていうのは完全にとか十分にっていう意味があるんです。そういう言葉をあえてペテロはここに入れてるんです。というのは、これは果たしてそうなるかどうかなというような、そういうような曖昧な話をしてるんじゃないからです。ペテロ自身は確実にこの時がやってくるんだと。神様が約束されたその恵みをいただく日がやってくるんだと。ね、これは 50-50 のそういう可能性の話じゃない。100% 間違いない。完全に起こることなんだと。ですから彼はここで彼自身が持ってたこのキリストが帰ってこられるんだ。その時に私は完全なものとされるんだという、この希望は絶対にそうなるという強い確信を指しているんです。それを言いたかったんです。だからあなたや私もその確信をしっかり持ってなさいって言うんです。キリストは間違いなく帰ってき、そしてあなたに素晴らしい約束を、恵みを与えてくれるって。あなたは完全なものにされるって。間違いないって。だからあなたはその日がいつかわからないわけですから、それが今日かもわからないんだから、その希望を持って揺るがされることなく、心をいつも整えながら歩み続けていきなさいと彼は私たちに教えてくれるんです。ですから一つ目に彼が我々に教えてくれたことっていうのは、今日イエス様にお会いする備えができているか、その思いを持って我々が日々歩んでいくことです。よく私たちがしてしまうことっていうのは頭で分かってるんですよ。いつイエス様が帰ってくるか分からない、今日帰ってくるかも分からないと分かってるんですが、我々の生き方はまだまだ帰ってこないと思っているということを表す生き方をしている。よく我々言うじゃないですか。また私たちがよく聞くのは、まだ神様今帰ってきてもらったら困る、まだすることがあるって。神様全部知ってるんです、ね、我々にとって必要なことっていうのは、確かにやりたいことは山ほどありますけれども、我々にとって必要なことっていうのは、今日が最後かもしれないという思いを持って今日という一日を生きていくことです。ヤコブがそのことを我々に教えてくれるじゃないですか。これから先にこんなことしてなんていろいろと考えるよりも、もし神様が明日をくださるんだったら、こうしようって。必要なことは何か、今日なんです。誰一人として明日生きるかどうかもわからない。そのような思いを持って今日という一日を生きていくことを彼は私たちに教えてくれる。そういう生き方こそが救われているものとしてふさわしい生き方なんだって言うんです、ね、二つ目にこの14節から16節を見てみますと、主の清さを追求した生き方を教えてくれます。 そんなふうに生きていけって言うんです。主の清さを追求して生きろ。14節からご覧いただきますと、従順な子供となり、ここでちょっと止めます。この御言葉を見たときに、従順な子供となりと、なんかこの話を聞きますとね、この御言葉を見てみますと、現在従順でない子供に対して、ね、そんな不従順はやめて早く従順になりなさいということを進めているかのように見えるんですけども、実はそんなことをここで教えてるんじゃないんです。ここでは、この彼らのその定義、つまり彼らが一体何者であるかを教えようとしてるんです。例えばこの一章の二節のところを見ていただきますとね、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎがけを受けるように選ばれた人々へと書いてますでしょ。二節のところに、この手紙が当てられたその対象は、イエス・キリストに従うように、というふうに。つまりこの14節のところで従順な子供となりというのは、救われた人々、イエス様を信じて罪許された人々は従順な子供なんだということを言ってるんです。なんでそう言い切れるのか。実はこのエペソ人の手紙の中にも、この不従順の子供っていうような言葉が出てくるんです。エペソの2章のところに、私たちも皆かつては、不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらに身怒りを受けるべき子らでしたって、こんなふうにエペソの2章の3節に書いてあるんです。もう一回今のところ読みますとね、私たちも皆かつては不従順の子らの中にあってと書いてある。不従順の子らの中にあって、この不従順っていうのは、救われていない人々、まだ罪が許されていない人々のその特徴を表しているわけでしょ。かつてはそうだったって。また同じようにこのエペソの5章のところでは、あなた方は以前は暗闇でしたがってこう書いてあるんです。これも比喩的に説明しているわけじゃないですか。救われる前の私たちの状態が。だからその御言葉はこう言うんです。今は主にあって光となりました。これエペソの5章の8節の御言葉です。だからあなた方は暗闇だった。あなた方は不従順の子だったって。何を意味しているかというと、それは彼らがどういう存在であったかということを説明しているわけです。ですからこのペテロ第一の1章の14節で従順な子供となりっていうのは、ね、そういうふうに進めてるっていうんじゃなくて、あなた方は従順な子供となった。つまり言い換えたら、あなた方は神様に従うものとなった。救われたという話です。だからあなたは救われたものだから、つまりあなたは神様に従っていくもの、あなたは神様に従順に従うものとなったんだから。だからあなたは神様に対して従順であるべきだということを教えようとしているんです。どの点において？清潔という点において、清さという点においてです。間違った生き方がこの14節の後半に記されていますでしょう。以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わずって、ね、こんな生き方をかつてしてたんです。そしてペテロが言いたいことは、こんな生き方を今選択するなって言ってるんです。無知、神様を知るまではまさに無知な生き方をしてたって言うんです。神様を無視して自分勝手に生きてたって言うんです。快楽のまま生きてたって。何が正しくて何が間違ってるか、そのことも知らずに生きてたって。つまり無知だったって言ってるんです。その当時、我々みんなそうですけれども、かつて私たちは神様に逆らう生き方、自分の快楽のままに生きていく生き方、そういう生き方がどんな運命を自分にもたらすなんか全然知らなかった。我々この日本人というのは、生まれながらに天国と地獄の話を大体聞いてます。地獄の話も我々聞いてきた。そういう中で私たち育ってきている。 でもまさか自分が地獄に行くなんて思ってなかった。だって私たちはそんな悪いことしてないと思ってきたの。しかしこの聖書を見たときに、自分も例外なくその地獄に向かっている仲間の一人なんだということが分かったわけです。ちょっと皆さんとご一緒に、先ほどもちょっと読みしましたけど、エペソ人の手紙の4章のところを開けてみていただきたいと思います。4章の中南節345ページのところです。特に18節ご覧くださいますか。4章の18節。彼らはその知性において暗くなり、彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえに神の命から遠く離れています。今お話したことがここにパウルによってこんな風に明確に記されているんです。ここにありましたように、知性において暗くなったって。真理を知ること、また何が真理なのかを考える能力がだんだん罪によって麻痺していくという話です、これ。だって私たちはこの神がお作りになった自然界を見るときに、そこに創造主がいらっしゃるんだということがわかるんです。でも我々はそんなことについて考えようともしない。考えることもできなくなってきた。聖書の言葉を繰り返し聞いててもなかなかわからない。言い換えたら、わかろうとなかなかしない。ただ聞くだけ。知性において暗くなりって、だんだんだんだん聞いてはいるし見てはいるけれども鈍くなってきているんです。その原因についてパウロは教えてくれるわけです。そこまで続けて見ていきたいと思うわけですが、そういうふうな知性において暗い生き方、つまり何が真理なのかも考えないし分かろうともしない、今のままでいいやと、ただ生きているその生き方、その結果どうなるのか、神の命から遠く離れていますと書いてます。神の命。つまり神様がその源であるこの命、本物の命、その命をいただくことがないって。言い方を変えてみたら、天国からかけ離れてるって。天国に行くことはないって。救いに預かることはないという話です、これ。で、その原因がどこにあるのかって。見てくださいね、ここに。彼らのうちにある無知と堅くなな心とのゆえにって書いてあるんです。これが原因なんです。神様はご自分を隠してらっしゃる。神様はご自分を明らかにしてらっしゃる。真理を求める者に神様ご自分を明らかにしてくださるにもかかわらず、我々がそれを見ていながら、それに対して心を開こうとしない。堅くなな心って言うんです。自分の意思によって、罪の中に留まり続けようとする選択です。自分の意思によって神様に逆らい続けようとする選択です。ちょっとしばらく前のローマ人の手紙のまた一章に戻ってみてください。言ってください。266ページのところ。ローマ書の1章の21節のところに、というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、次見てください。その無知な心は暗くなったんだ。今お話していることはここにも出てくるんです。神様がいるっていうことは考えたらわかるんです。自分の心の中にもそのことは分かってるんです。しかし我々はどれが本当の神様なのか、誰が本当の神様なのか、そういったことについて考えようともしない。聖書の御言葉から神様がどういう方なのかっていうのを知らされても知らされても知らされても我々はその方の前に心を開こうとしない。ますます、その心が固くならゆえに、神を知っていながら、神様を神として崇めたくない。神なんか必要ないんだとして、そのような堅くなな心にゆえに、心はますます、その無知な状態へと陥っていくんだって言うんです。同じこのローマ人の手紙の2章、隣のページですけれども、 5節と6節のとこ見てください。ところがあなたは固くなさと悔い改めのない心の上に御怒りの日、すなわち神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げているのです。固くなさと悔い改めのない心の上にって、ね。神様に問題があるんじゃない。その神様が示してくださっている真理に対して心を開こうとしない、その固くなさの上に問題だ。そのような態度を持っている私たちに問題があるんだって。その結果どうなるか見てください。神の正しい裁きの現れる日の御怒りを自分のために積み上げている。神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになりますって。ですから明らかなことは何かって。神様は私たちに真理を教えてくださろうとしている。しかし我々がそれを聞いても、それを見ても、それを信じようとしない。そのような固くなな心ゆえに、我々はだんだんだんだん心が麻痺してきて、何を聞いてもわからない。聞き続けてはいるけども、真理を悟ることがない。そのようなだんだん状態に陥っていってしまうんだって。そしてあなたがいつまで経っても神の前に心を開こうとしないから、その固くなさゆえに、あなたは永遠の裁きを受けてしまうんだということを、御言葉は私たちに教えてくれているんです。もう一回ペテロ第一の手紙に戻ってみてください。以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わずって。かつての私たち、イエス様を信じる前の我々はそうだったんです。ここにいらっしゃる全ての皆さんは例外なく生まれながらにイエス様を信じたんじゃないんです。人生のある時にイエス様を信じる決心をしたんです。罪を悔い改めてイエス・キリストに従っていこうという選択をしたんです。だからペテロはこう言うんです。あなたはもう神様に従うものとなったんだ。だから以前あなた方が救われていない時に様々な欲望に従っていた。この従うという言葉はその模範に習って生きていくということです。かつて生きてきたような、そういう価値観を持って、そのような生き方を持って生きていくことをしてはならないというんです。で、この従うという言葉は、こことローマ人の手紙の12章の2節のところだけ出てくるんです。ローマ書の12章の2節のところでは、この世と調子を合わせてはいけませんと書いてあります。欲望に従わずにっていうのはね、かつて私たちの行動とか私たちの考えとか私たちの生活を支配していたそのような欲望、そういったものに再び支配されてはならないということです。この従わずっていうのは受け身なんです。だからあなたや私の生活がそのようなものによって支配されることがないように、かえってあなたはそこから解放されたもの、欲望に従ってきたものが神に従うものに変えられたんだから、今度はあなたはそのような欲望に従うんじゃなくて、そのような欲望を従えて歩んでいきなさいということをここで進めているんです。わかります？皆さん。どれほど神様が新しい生き方をするかということを求めていらっしゃるのか。今までのように罪に従う、罪の奴隷として生きていくような、そんな生き方をしてはならないって。そういう間違った生き方ではなくて、正しい生き方をしていきなさいと。そのことが15節のところ出てきます。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさいと。今度は正しくそのような欲望を支配して生きていくことがあなたにできるようになったんだから、そのようにしていきなさいと。なぜそれができるようになったのかと。それは15節にあるように、あなた方を神様が召してくださったんだって。召してくださったって。この召したっていう言葉を呼び出したということです。罪の中から神様はあなたを呼び出してくださった。名指しでもって。出てこいって。そして神様があなたをそこから救い出してくださった。だから我々クリスチャンというのは、かつていた罪から離れていこうとするんです。 だって我々はその罪から呼び出されたもの、召し出されたもの、救い出されたものだから、我々そこから離れようとするんです。クリスチャンの特徴ってそこにあるじゃないですか。完璧に罪を犯さない人間には悲しいですが、完全なものとされる天に上がるまで起こらないですが、しかしこの地上において我々はできるだけ罪から離れていきたいとするし、そういった罪から離れようとするわけです。そして私たちはそのような罪から離れるだけじゃない。今度は私たちを召してくださった、呼び出してくださった、救い出してくださった聖なる方に習って生きていこうとするんです。神を模範にしようとするんです。イエス様が歩まれたように生きていこうとするんです。このような変化が私たちのうちには起こっているはずなんです、ね。だから繰り返し言うかもしれません。もし皆さんが救われていると言っていながら、罪の中を今までと同じように平気で歩み続けているならば、もし皆さんの中に神様の前に正しく生きていきたいと、神様に喜ばれる生き方をしたいという思いがなくて、救われる前と同じように罪を愛し、罪の中に使って、罪の中を歩み続けていることに対して何の抵抗もなければ、もう一回あなたの信仰を見直す必要があります。救われていない可能性が高いからです。御言葉を見たときに神様はあなたをその罪から救い出してくださり、そして今度はあなたが救い出されたゆえに、今度は神に習って生きていこう、イエス様のように生きていこうという思いが私たちのうちにあるし、そのような生き方をしていこうとするんです。このような生き方とは異なる生き方です。で、ここでね、15節のところで、ね、あらゆる行いにおいてとあります。ペテロはこの言葉、あらゆるっていうのを、あらゆる行いっていうのをよく用いてます。新約聖書の中13回出てくるうち、8回もペテロは使ってるんです。信じていない人の悪の生き方、その時にも使ってるし、信者の正しい生き方っていうところにも使ってます。で、ここでペテロが言いたいあらゆる行いっていうのは、我々のその行動だけじゃなくて、私たちの考えも私たちの思いも我々の動機もそのすべてにおいて聖なるものとされたいとする。そんな話をしているんです。ね。これ無理なことじゃないんです、皆さん。だって救われたあなたにはこういった思いがあるからです。あるでしょ、どっかに。ひょっとしたら今あなたはその思いを隅の方に追いやってるかもしれない。神様黙っといてて私の思い通りに生きていきたいって。でも、あなたの心の中に神様に対して、神に対して従っていきたい。神様に逆らった生き方は間違ってるという思い、救われてるならあらずです。だから神様おっしゃるんです。その神様が望んでらっしゃる、その生き方を実践していくようにと、あなたの考えにおいても、あなたの思いにおいても、そしてあなたの動機、行動において、その全てにおいて、イエス様を模範として生きていきなさいと。なんで我々は清く生きていくのか、16節にあるように、それは私が聖であるか何だかとも聖でなければならないと書いてあるから、確かにそのように御言葉が私たちに教えてくれています。我々イエス様を信じた者は、先ほども最初から見てきたように、神様に対して従順に生きていこうとする者、それが救われた者です。ですから我々は当然この神様がおっしゃること、命ぜられていることに対してそれに対して従順であろうとする。だから、神様の清さに倣って清く歩んでいこうとする。それだけじゃなくて、私たちは清くされたものなんだと。イエス様を信じてあなたはもう聖なるものとされているって言うんです。この聖という言葉が繰り返し出てくるわけですが、この言葉はすべての神を汚すものから離れていくということです。神様を汚すすべてのものから離れるということです。性別なんていうのもそうだし、この清さという言葉は異なったというような意味もあるんです。例えば神殿というのがありましたでしょ、イスラエルに。他の建物と異なっていたゆえに、神殿は聖なるものと言われたんです。安息日というのがありました。 また今イスラエルの人でまだ守ってますけども、他の人と異なっていたんで、その日が聖なる日と言うんです。神様は聖であると言われるときに、それは罪のない清い方だっていうのとともに、他の神と呼ばれる全てのものから違う存在であると、それと同じではないというと、そういう意味で神様というのは聖なるお方であるというんです。さあ、そうしますとね、イエス様を信じてあなたや私というのは聖なるものとされたんです。ということは、いいです皆さん、あなたや私は世の中の人とは異なるんです。だからあなたは聖なるものなんです。この世の中の人たちと同じ生き方をしているんだって、あなたは聖なるもの、異なるものではないんです。当然我々はこの地上にあって摩擦があるんです。だって私たちの価値観と世の中の価値観違うからです。私たちが例えば家庭においてどのような家庭を築いていくのか、世の中の価値観とは違うんです。どのような責任を子供に対して負っているのか、世の中の価値観とは違うんです。社会において社会人としてどのように生きていくのか、世の中の人たちが目標としているものとは違うんです。いいですよ皆さん、私たちは違う価値観を持っているんです。だから我々は聖なるものとされたんです。世の中と、この神様を知らない世の中と、神様に逆らう世の中と、私たちとは違うんです。あなたは違うんです。我々がますます神様に喜ばれる生き方をしていくならば、その違いは明白になってきます。そのことをペテロは私たちに求めるんです。救われたんでしょうって、神様からこの救いをいただいたんでしょうって、素晴らしい約束をいただいたんでしょうって、だったらあなたはこの神様を喜ばせるために生きていきなさいと。そうすることによって世の中の人々はあなたが彼らとは違うということが明らかになってくるって。いいです皆さん、そうすることによってあなたを変えてってくださってる神様の見栄えが表されるんです。そうすることによって彼らはあなたのうちにいる神様に引き寄せられていくんです。なぜかわかるでしょ。人間的には不可能なことを神様があなたのうちにしてくださるからです。試練の中にあってあなたが喜んでるからです。そういう神様の技がなされていくときに、人々はあなたのうちに神を見るとともに、その神の方に惹かれていくんです。その目的のためにあなたは生かされているんです。自分のために生きる人生は終わったんです。自分を楽しませるだけの人生は終わったんです。その人生があなたにもたらしたのは永遠の裁きでしかなかった。私たちはそこから救い出されて新しく生まれ変わったんです。今度は神様のために生きようとするんです。そのためには今日イエス様が私を迎えに来てくれるかもわからない、今日がこの地上においての最後の日かもしれない、今日私はイエス様にお会いするかもしれないという思いを持って今日を過ごすことです。あなたの心はどうでしょう。あなたの生き方はぐらついてないでしょうか。御言葉にしっかり立ったもんでしょうか。同時にあなたの歩みっていうのはイエス様を習った清い正しい生き方を求めている生き方でしょうか。そういうふうに生きることが救われたものとして神様が望んでいらっしゃる生き方であるということをペテロは教えてくれます。いいですか皆さん、こういうことを教えてくれたペテロ、御言葉はこれがあなたに可能であるということを約束しているんです。私たちに必要なことは、神様こういうふうに私は今日から生きてきます、あなたの助けによってこれが可能であることを信じますと、どうぞ私を変えていってくださいと。そうして生きていくことです。そうして生きていきましょう。愛する天の神様、今日も私たちがどんなふうに生きていくのか、今一度あなたから教えられました。どうぞ私たち、あなたによって救われたことを思い出し、 その救いの喜びに満たされて、今日と一日を正しく、あなたの御栄を表すために生きていくことができますように。あなたは私たちにこの御言葉を通して、また新たな大切なことを教えてくださいました。今日はそのように私たちは生きていきたいとあなたの前に決心をするものです。どうぞ我々を助け、このような歩みを成していくことができるように励まし導いてください。この時間を主に心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。